満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月はベジモファーム B 廿日市の宮本さん、鈴木さんです。今月はですね、大野に来ております。海の見える森美術館さんに、行く途中のところですね、補助、畑がありまして、そこでインタビューをさせていただきたいと思います。では自己紹介をお願いします。今日はお二方いらっしゃいます。
NPO 法人フォルザプローバーが運営する、就労継続支援 B 型事業所ベジモファーム B 廿日市の宮本と申します。
株式会社プローバーベジモ広島西部農業担当の鈴木です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今もね、畑の前がありまして、その一軒、そのちょっと地主さんの家がありまして、その上下にいろんなお野菜をね、こう育てていらっしゃるんですけれども、今ちょっと社名なんかもね、こう自己紹介いただきましたけれども、どんな会社なんでしょうか。ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、私たちはベジモファーム B 廿日市というのがですね、就労継続支援 B 型事業所といいまして、障害がある方がですね、通所していただいて、でそこで福祉的就労という形でお仕事をしていただく場になります。で私たちはですね、今、ベジモファームという名前で廿日市と、西条とで、朝北朝南の、4拠点ですね。で事業所としては、3事業所になるんですけど、そこで活動をしております。株式会社プローバベジモさんとですね、二人三脚で農業と福祉の連携ですね、いわゆる農福連携という呼ばれるような事業を行っております。
ホームページをね、見させていただきました。で、SNS もね、すごく発信をされていらっしゃいます。で、今広島西条廿日市、広島拠点ね、こう3拠点紹介してくださったんですけど、会社、グループ自体は全国にて営業されていらっしゃいますよね、宮本さん。
そうですね、私たちベジモファーム の就労継続支援は今広島県内を中心になんですけど、この、ベジモさんというのが野菜の作るグループとしてですね、さまざまなとことを連携しながら、今宅配のですね、野菜を作ってるんですけど、を届けさせていただいております。
うーん、で先ほど宮本さんおっしゃいました農福連携、はい、ホームページはね、農福医連携もね、こう書いてありますけど、これどういったことなんでしょうか。
そうですね、障害がある方が、お仕事をする場というところで、いろんな、もちろん経営作業であったりですね、お仕事をお願いする中でですね、農業を私たちは中心に行っております。で、農業をやる中でもですね、僕らの知識だとですね、どうしても詳しいところはわからないというか、いろんな農法があったりですねっていう中で、今プローバベジモさんとですね、一緒にタッグを組んで、農業のやり方を教えていただいたり、一緒にそこで活動するということで農福連携という形でやっております。
そうなんですね。で、鈴木さん主に現場で、お仕事もされていらっしゃるということなんですけれども、今日朝も作業は終えられたんですか。
そうですね、今朝の作業できますと、本日出荷日となっておりますので、朝スナップエンドウ、ニンニク、人参などなどの野菜を収穫して広島の拠点に持っていきまして、そこで今他の別のスタッフが一生懸命宅配ボックスを使っている最中でして、それが配達終わった後、私また廿日市に戻ってきまして、午前中はピーマンの苗を定食させていただきましたね。
ちょっとね、いろいろ聞きたいことを、今たくさんのキーワードが出てきましたけれども、まず育てている野菜について聞きましょう。今ずらっと出てきましたけれども、たくさんの種類育てていらっしゃるんですね。
そうですね、宅配ボックスが旬のお野菜、野菜セットみたいな形で販売しておりますので、一種類を送るではなく、その旬の野菜を8から10品目のセットといたしまして、広島は関西から西エリアを担当しております。
スナップエンドウとか、あとピーマンとか、たくさんある。
そうですね、今 ちょっと収穫最盛期はピークは過ぎたんですけど、スナップエンドウであったりとか、ニンニクであったりとかが今ね、いい状態で取れている野菜ではありますね。で、これから夏野菜に向けて今、ピーマン、トマト、ナス、オクラ、キュウリ、ズッキーニなどなどをどんどんどんどん畑に植えていきまして、本当夏の旬の野菜をお客様にお届けするという形で野菜の生産を励んでおるところであります。
はい、すごいですね。ちなみに今目の前にあるのは、
これさつまいもですね。
はい。
はい。
ということはこれ収穫は秋ぐらい？
そうですね。10月、はい、11月の収穫を目指して、はい、1週間前に、はい、苗を植えさせていただきましたね。
また非常にね楽しみです。右側にあるのは。
右が今から6月下旬ぐらいをめどに黒豆、大豆などをここに植えようかなと思っておりますので、
今から
そうですね、今から、はい、耕して植える場所を作っていくっていう形の流れになります。
でまたちょっと左に見てみます。さつまいもの向こうにまた畑がぼわっと広がってます。あそこもたくさんの種類ありそうですね。
そうですね、あそこじゃがいもでして、じゃがいも5月下旬から6月上旬の収穫を迎えますので、今からじゃがいもの掘り上げる作業が始まるところですね。
他にもありますね。
奥を行きますと枝豆ですね。まあ、もう夏、暑い夏といったらビールと枝豆ということで、枝豆、また枝豆って本当に収穫した直後が一番おいしい糖度を持った状態の野菜ですので、宅配のお客様にはもう取った翌日届けるような形を取っておりますので、鮮度そのままにおいしい野菜をお届けするのをモットーとしております
ね。ちょっと地主さん挟んで下にもねこう広がっております。まあちょっとあとまた実際に行ってみたいなと思いますけれども、ここがさつまいもで、
この草が枯れた草が土の上に引いてあるところがじゃがいもですね。
ねえ、しかもこれ大変ですよね、このね草を。
そうですね、うん、今からが草生えてくるメインですから、
うん、はい、そうですよね。
でまあこういう畑のところに出てきた草を買ってまたその上に引いていって、どんどんどんどん持っていくみたいな形をイメージしてますね。うん、
すごく丁寧に畑作業をねされていらっしゃるのすごく一目見てすぐ伝わってきました。でこう目の前に見えるのは
これ枝豆ですね。
枝豆ですね、これですね、
はい、花が咲き始めたので、ちょっと明日からの雨が、はい、非常に大切なので
ですよね、
はい、はい、大体6月下旬ぐらい収穫を目指してますね、
はい、で向こうは
こちら春菊ですね。
春菊、
はい、もうちょっと花が咲いてどっちかって言ったらもう片付けないといけない感じになってきてますけども、
だって冬の野菜ですよね。
まあ、そうです、メインは美味しい時期できました冬ですね、はい、お鍋の時期に入れたら非常に美味しいですので、
じゃまた冬に春菊がなると、ね、はい、いうことなんです。結構人数多いですね。大体今日何名ぐらい？
今日がご利用者さん約15名いらっしゃいます ね。
こんにちは。
これがニンニクですね、
はいはいはいはい、
スナップエンド終わりかけです
。スナップエンド、
はい、
まあ、あれですね、ニンニク1本抜いて帰りまれます、
はい、
ニンニク、ニンニク1本、
はいはい、ニンニク今最高の時期なんです。ブロッコリー、
ブロッコリー、
はい、定食したての
すごい種類がありますね。マジですか、
はい、
ちょっとじゃあ抜いてみましょうか。
うわっ
すごい。
はい、ありがとうございます。
みんなね楽しそうにお仕事をねされてらっしゃいます。まあまだね今日はそんなに暑くないからまだいいですけど、これカンカン照りだったらね、
もうなかなか、
うん、
ま、
そうですね、
朝の1時間だけ頑張ってもらって、
はい、じゃあ今だいたいざっと何種類ぐらい
今から収穫を迎える、今収穫しているものでいきますと大体7種類
ぐらい、
はい、
まあ、1年通じてみても大体今結構種類が多い時期でもありますよ ね、はい、まあ、それもね季節もこう見ながら、まあ、いろんな野菜今年から新たにちょっと挑戦してみようかなとかっていうのも考えたりとかしてる。
そうですね、20日市がまだ去年の8月から本格始動なので、何の野菜がこの土に合ってるかっていうのも今手探りの状態ですし、なんで今年はいろんな品種の野菜植えて何の野菜の出来がいいかなっていうことをちょっと今いろいろな調査しながら、はい、それで来年以降はそのよくできた野菜をメインに据えて、はい、作っていこうかなと。
まあ、それがね先ほど鈴木さんもおっしゃいました、農業の面白さでもあるというふうにねおっしゃってますね。
はい、 考える農業といいますかね、はい。
まあ、先ほどちょっと宅配ボックス毎月お送りしてるんですか、これは。
そうですね、毎月月1回のお客様もおられますし、毎週のお客様もおられますので、まあ、なるべく同じ野菜が起らないようにとか、そういう風な野菜の組み合わせを考えたりするところも一つ楽しいところではありますね。
これあのお願いしようかなと思ったらホームページですか。
ホームページに、はい、ベジモ広島とホームページ検索していただきましたら、旬の野菜宅配ボックスという購入欄がありますので、そちらから購入していただける形となります。
まあ、地元広島、まあ、廿日市のお客様もいらっしゃれば、関西とかも。
あ、そうですね、はい、関西もおられます。一番遠いところですと沖縄のお客様も、さすがに沖縄は中1日かかってしまうんですけども、うん、沖縄の方まで野菜を届け出していただいております。
まあね、送ってくださるたびにね、今回どんなお野菜なのかな、しかも全部新鮮な野菜を詰め込んで送ってくださる、これは本当にお客様にとってもあのいつも楽しみですね。
そうですね、やっぱり箱を開けていただいた瞬間になんか彩りが綺麗であったりとか、本当毎週今週は何の野菜が届くのかなと楽しみにしていただけるであろうとことを考えて、野菜の生産に励んでおります。
まあ、結構、まあ、広いですよね。だいたい広さどのぐらいありますか、この補助畑は。
使ってない畑、まあ、今から土作りなどをしていく畑はもう全て合わせてだいたい5単ぐらい
で、何人ぐらいでこうあの作業されていらっしゃるんでしょう。鈴木さん筆頭にですね。
で
たくさんのこう作業してくださる方がいらっしゃると。
あの先ほど宮本さんの方からもありました、はい、農福連携ということで、うん、まあ、メインどころのそのどうしてもやらないといけないところは私やるんですけども、草を取ったりであるとか、その野菜を植える畝を立てるであるとか、野菜を植えるとかであるという、そういう簡単な作業に関してはスタッフと一緒に、ご利用者さんと一緒にという形で、どうしても農業というものは単純な作業なんだけども、なかなか人手が少なくて、ちょっとここまでやりたいんだけど、なかなかそこの目標地点まで到達しにくいところがあるんですけども、まあ、単純な作業をご利用者さんたちと一緒にやることによって、人数、人の面でカバーできるということで、
たくさんの、ね、ご利用者さんと一緒に、まあ、作られているということなんです。あの、まあ、5月とはいえ、まあ、今ねちょっと気持ちのいい気温だと思うんですけれども、昨日とか一昨日とかもうめちゃめちゃ暑かったですね。で7月8月もねさらに、まあ、暑くなるということで、非常に心配というか不安でもありますけれども、そんな中ね作業も皆さん一緒に、しているということなんですね。
そうですね、まあ、本当に昨今本当に毎年、うん、暑いで、去年よりも暑い形で、今年は夏はどうなるんかなというすごく心配しておるんですけども、まあ、働く時間を早めて涼しい時間帯を狙って仕事をすることしかないですかね。
ね、まあ、本当ね、あのもちろん自分だけじゃなくてご利用者さんのね、その、まあ、体力だったりとかですね、そういった面も気をつけながら、
ね、
まあね、作業されているということなんですね。で、あと鈴木さんおっしゃいました、あの拠点に届けているということで、これはどういった拠点なんでしょうか。
広島の安佐南の富山という場所でがメインところでやっている、そちらが一番最初の広島でできた畑なんですけども、そちらであの野菜を全部集めまして、そこを拠点といたしまして発送業務を行っているという形になりますね。
はいはいはい、
もちろんその広島にも廿日市でさっき5単と言いましたけども、うん、広島はもう3倍ぐらいの広さの面積のところを、はい、やっておりますので、
じゃあさらに人数も多いですね。
そうですね、広島、まあ、農業スタッフがメインどころで動いているのが大体3名、はい、でその他広島も農福連携という形でご利用者さん来て一緒に農業をやっておりますので、そのような形で広島の農地は運営しております。
で東広島市西条もあるということ
です。そうですね、西条にも廿日市の前に西条ができまして、はい、東広島の新幹線の東広島駅のすぐ近くで、こちらも大体8単ぐらいの農地を貸していただきまして、農福連携という形で農業と福祉とやっております。
なるほどですね。で先ほどあの安佐南区の富山からも発送されているということで、他にもあの無印良品広島アルパーク店さんでも販売をしたりとかしてるんですよね。
そうですね、月に2回ほどお弁当加工品などと一緒に野菜の販売なども行っております。第2第4火曜日にそちらの方で井の口のアルパークの無印良品様で野菜の販売加工品の販売等を行っております。 12時から、はい、スタートしております。
はい、こちら鈴木さんいらっしゃったりするんですか。
鈴木は農作業をやっておりますので、ああ、こちらあの廿日市の福祉のスタッフとご利用者さんと、
はい、あ、なるほどですね。じゃあこちらでもベジモファーム B 廿日市さんで採れた新鮮な野菜を買うことができるということなんですね。はい、あとあの浅南区緑井にベジモ野菜食堂ラボという拠点もある。
はい、こちらであのメインはお弁当作りをしておりますね。
はい、
お弁当加工品などを作っている、まあ、加工場みたいなイメージを想像していただければいいかなと思うんですけども、でそちらでどうしても野菜作っておりますと全てが綺麗なスーパーさんに並んでるような野菜というわけではいかなくて、大きかったりちょっと虫が食ってたりっていう野菜も非常に出てきます。まあ、そういう野菜同士、別に味自体は何かしらおかしいっていうことはないですので、そういう B 品の野菜を加工場に持っていきまして、お弁当に変えてやとか加工品に変えたりと、で我々が今食べているお昼のご飯もそちらの B 品の野菜から作られたお弁当を給食として食べております。
あ、そういうことなんですね。そして何といっても、まあ、ここね、大野廿日市です。廿日市役所でもそのお弁当を販売しているんですよね。
はい、毎週月曜日毎週月曜日12時から廿日市市役所の1階のフロアで販売しております。
はい、これはぜひちょっとね、廿日市の皆さんね、市役所に行って美味しいお弁当、お野菜ね、できたお弁当食べていただきたいですね。
そうですね、やっぱり食べていただくのが一番説得力あると思いますので、うん、ぜひ一回皆様食べていただきたいと思っておりますね。
はい、これ廿日市役所でお弁当販売されたのはだいたいいつぐらいからですか。
1年前ぐらい。
どうですか、その現場には。でも鈴木さん廿日市役所には行ってないですよね。
行ってないですね。
はい、宮本さんどうですか、こうね、市役所で弁当を売らさせていただいてだいたい1年ぐらいかかったと。皆さんまあ定着してきたとは思うんですが、毎回来てくださるお客さんもいらっしゃったり、まあ、初めて知るお客さんもいらっしゃると思うんですけども、どうですかね。
そうですね、本当にまあ最初出した時は、まあ、やはり知名度もなかったので、まあ、お弁当も売れ残るみたいなこともまあちょっとあったんですけど、まあ、本当にもう定着したのかですね、3月末2月ぐらいの販売の時にはもう予約分で、まあ、全部売り切れ、まあ、予約以外で販売できる数が、まあ、本当数個しかないとかいう状況にもなったりしましたので、まあ、かなり定着してきてくれても大変嬉しいですね。はい、でまあ、その、まあ、市役所さんが4月でちょっと配置転換があったのか分かんないですけど、ちょっと期が変わったらあの予約分がちょっとまた少なくなりまして、今フリーの方がですね多く販売できる形になってますので、まあ、またこれからですね、いろんな、まあ、こちらのですねラジオでも聞いてとか、あとは通りがかってですね買いに来てくれる方が、まあ、今からどんどん増えて、くれるのではないかと思っております。
職員さんが予約してくださったり、まあ、もちろん一般の市民さんも普通に買いに来てくださったりとかするわけで、はい、ちょっと来週ね私もちょっと行きたいなと思いますし、予約ってことはじゃあ来週もお願いしますみたいな、そういう感じなんですか。
そうですね、一応チラシを置いたりですね、インスタグラムの方からお問い合わせいただいて、電話番号からですねお問い合わせいただいて、先に、ご予約いただく形も可能です。
杉さんね、こういう風にどんどんね野菜も含めで、そして作ったお弁当もどんどん売れてったら非常に嬉しいですよね、ご利用者さんも含めて。
そうですね、
作っている甲斐もありますもんね。
そうですね、やっぱ野菜を作っているにあたりまして、やはり届けたお客様が笑顔になっていただける、そういう風な笑顔を見ることでまた一層頑張ろうっていうやる気を起きますので。
そうですね、鈴木さんから見て、まあ、もちろんね大変な部分もたくさんね、あると思います。そんな中でもその農業の魅力どういったところにあると思いますか。
そうですね、農業の魅力って、農業って答えが一つなわけじゃなくて、必ずしも今年成功したやり方が来年通用するもんでもなく、なかなかそういうところで難しい面もあったりするんですけども、新たな農法を自分で考えてそれを実践して成功した時の喜びであったりとか、先ほど言いましたようにできた野菜をお客様が非常に喜んでいただける、そういう魅力もありますし、この自然ってやっぱり自然の中で働く、この自然の恵みを感じながら仕事ができるっていうことが一番農業の働いていて魅力を感じる部分ではあります。
鈴木さんはちなみに今ねこのベジモファーム B 廿日市、まあ、ベジモファームさんでねお仕事されてます、ずっとやっぱり農業に関わってらっしゃるんですか。
そうですね、 プローバーという会社が約10年ぐらい前に農業を始めるということで、そちらであのプローバーの社員をしてたんですけども、社内公募がありまして、はい、農業スタッフ募集という、ぜひこれは昔から土に触れてそういう自然の中で仕事したいなと思っていたんですけども、はい、いざ農業ってどうやって始めたらいいのか分かんないですし、はいはいはい、やってみたいなという思いはあったんですけども、なかなか一歩踏み出せないところにそういう話がありまして、ぜひこれはやらないといけないということで社内公募に立候補しまして、このスタートしたんですけども、それが約10年ぐらい前、そこから廿日市ができるまではもうずっと広島の方の安佐南区の方の畑で失敗をいっぱい繰り返しながら、はい、
そういうことなんですね。
今になる形ですね。
あのそもそもプロおばさんはね、あのアミューズメントの会社で知られてますよね。
そうです、はい、そうですね、メインのパチンコゲームセンターであったり、はいはいはい、そこがコアな事業ではあります、
はい、じゃあ最初そういうお仕事もされていたんですか。
はい、パチンコ店の店員しておりましたので、
はい、まあ、全くその逆と言っても過言ではないかもしれないですけど、まあでもね、会社がこういったね事業も始められるということで、まあ、ずっと気になっていた、やりたかったお仕事にそこで、出会えたという、それはそれでも良かったですよね。
そうですね、本当この仕事ができて今毎日幸せを感じておりますので。
宮本さん、今ねこういったあのご意見も鈴木さんの思いも聞けれてなんか嬉しいんですか。
はい、そうですね、まあ、本当に、今ベジモさんと農福でやってるのが、まあ、私たち農薬不使用、化学肥料不使用、動物性肥料不使用、まあ、この3つをですね、守りながら作っておりますので、まあ、そのなので基本的にはなんていうんですかね、検索してもなかなか出てこないというか、もちろん農薬使わないので虫食いもちょっとあったり、うん、雑草が多く出たりっていう中でですね、いろんな方法もすぐお聞きできる専門家がすぐそばにいるっていうのはもう大変心強い存在であります。
鈴木さんね、現場でたくさんのことされていますけれども、工夫されていることとかっていうのはありますか。
昨今のビニールがなかなか手に入らない、うん、などというニュースを今非常に聞くことがあるんですけども、農業も結構他人事ではなくて、今まあさつまいもを見ての通り黒いビニールで貼ってあるんですけども、まあ、多少はストックがあるんですけども、もう今発注してもなかなか手に入れない状態が、そうなんですよ、はい、なので今年からは奥のジャガイモを黒い、はい、本当は毎年黒いビニールを敷いて、まあ、除草対策をしながらジャガイモを育ててはいたんですけども、まあ、このビニールがなかなか手に入れない、ちょっと、はいはい、大事に使っていけないといけないということで、買った草をですね今土の上に敷いて、草のマルチという形でこの自然、まあどっちかというと自然に近い形でちょっと除草対策しながらこのジャガイモを育てていこうという風な形で、なるべくまあちょっとそういう人工的なものもまあ多少は頼らないといけないところあるんですけども、なるべく自然に近い形での野菜の栽培がこれからできていったらいいかなということで、今年は初年度でちょっと草マルチということで今年工夫をしてちょっと栽培しているんですけども、見た感じ今ジャガイモ非常に何病気が出てるわけでもなく、ダメになった茎も見当たらないので、今のところ成功しているなと感じておりますね、
うん、いいですね。原油石油でナフサの影響がこの農業にも影響を受けている中でも工夫をされて、一つ一つね大事に丁寧に育てて、いらっしゃるということなんですね。最後にメッセージは一言ずついただきましょうか、
はい、
ね、宮本さんとはね廿日市市スポーツ協会さんのね懇親会でこうお会いをしましたけれどもね、はい、そうです、ベジモファームさんとはね前からちょっとご挨拶したいな、取材をさせていただきたいなと思ってたところ、意外な場所でお会いしましたよね。
そうですね、はい、はい、そうですね、まあ、私もちょっとスポーツちょっとアーチェリーの方を、はい、やっていた、まあ、教えていた時期がありまして、まあ、今は障害福祉のサービス管理者という形で、勤務しているんですけど、まあ、今 FM 廿日市さんですね、まあ、なんか自分の仕事のことでインタビューされるっていうのがすごい新鮮な感じで、はい、ございます、はい、今まではちょっとアーチェリー その試合の結果報告とかで、まあ、取り上げていただいたことがね佐伯高校のアーチェリー部とか、はいはい、佐伯国際アーチェリーランドとかでね、あったんですけど、まあ、ちょっと新鮮な今気持ちでインタビューを受けております。
アーチェリーも今ももちろん関わられていて、いろいろ発信とかされてらっしゃるんですか。
そうですね、今私は佐伯中学校のアーチェリー部のですね外部指導者という形でおりまして、今毎日の部活動をですね、このベジモファームが終わった後にですね、アーチェリー場に行って部活動を見させていただいております。
またね、そちらでもいろいろインタビューとかお世話になると思います、はい、またそれはその時よろしくお願いします。はい、あ、今もご利用者さんとかね、スタッフの方もね見えて来られました。こんにちは。あ、挨拶をねしてくださいましたけども、こっちを見てくださっていますじゃあそんな中メッセージを、よろしくお願いします、鈴木さん、まあ、
これから農業、これ次世代にいかにつないでいくかということも結構大切なことなので、今自分の裏目標みたいなのがありまして、子供がその畑に来て楽しんでいただく、この畑の気持ちよさを知ってもらって、畑ってこんなに楽しいところなんだっていうことを、その時の子供が大人になった時に、そういえば子供の頃振り返った時に畑で作業した時楽しかったな、ベジモっていうところでそういえば行ったよなって、ベジモって今何してるんだろうっていう形で、このベジモをもう一回知っていただいて、あ、宅配野菜してるんだってことで宅配を取っていただいたり、はたまたちょっとこの農業楽しかったから、ちょっと私もちょっと農業をやってもう一回やってみたいなと、ちょっとベジモさん昔お世話になったのでもう一回ちょっと農業を教えてもらいたいなみたいな形で、今の子供が大人になった時になんかうちの畑に帰ってきてくれることを実は裏目標にしておりまして、これから本当農業担い手がどんどんどんどん少なくなっていくということで、と畑の楽しさっていうものをどんどんどんどん伝えられていったらいいかなというふうなことを目標に掲げております。
素晴らしいコメントメッセージをねいただきました。じゃあこれからもずっとずっとね、このベジモファーム B さんね、こう廿日市、広島、西条はもちろんのこと、全国へね、広まっていって、行ってほしいですし、ベジモファームさんのその農業の取り組みっていうのをね、と皆さん知っていただきたいなというふうに本当に思いました。最後の最後に皆さんですね、こうリクエスト曲をちょっと聞いているんですけれども、
そうですね、野菜にちなんだ曲でいきますと、はい、山崎まさよしさんのセロリ。
あ、懐かしいですね、
う
ん、
そうですね、
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
せっかくなのでじゃあ曲紹介を鈴木さんよろしくお願いします。
山崎まさよしでセロリ。